花丸手帳チャンネル。
皆様こんにちは、花丸手帳チャンネルの吉野です。本日は東京都世田谷区を中心に活動されている共同司法書士事務所の代表高橋先生にいらっしゃっていただいております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高橋先生、何本も動画出ていただきましてありがとうございます。
とんでもないです。
はい、
ありがとうございます。
今までですね、たくさんの遺言のことであったりとか遺産相続のことであったり、そういった考え方であったりとかをですね教えていただいたんですけれども、その中でですね、やはり遺言とかにかかってくるのは法定相続人の方たちだと思うんですよ。はい、で、その法定相続人の人たちが、高橋先生、いろいろなケースを見てたりですとか、いろんな相談を受けてると思うんですけども、その中で陥りがちな落とし穴であったりとか、注意点だったりとかっていう、ちょっと実情をちょっとお伺いしたいんですけども、お願いできますでしょうか。
はい、そうですね。一番気をつけなければいけないのは、やっぱり、法定相続人が、もし自分が死んだ時には誰がなるのかっていうことをちゃんと把握しておいて対策を取るっていうことが大事です。具体例で言うと、よくある話としては、お子様のいらっしゃらないご夫婦ですね。はい。お子様のいらっしゃらないご夫婦の片方がお亡くなりになった場合、相続人が、例えばご主人亡くなった場合に奥様相続人になります。
そうですね。
はい。ただ、それだけではなくって、奥さんが相続人になるのと、あとご主人の親御さんが生きていらっしゃったら親御さんが相続人になりますし、親御さんお亡くなりになっていたらご主人の方の兄弟姉妹が相続人になるわけなんですよね。で、その場合、奥さんと親御さん、ご主人の親御さんもしくは兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをしなければいけないと。
それは結局一緒に住んでなかったりとか、仲がいい悪いとか全く関係なく、もう強制的に決まるっていうことですよね。
そうなんですね。はい。なので、そうなってしまうと、やっぱり奥さんとしては結構辛い立場だったりすると思うので、旦那さんとしては、きちんと遺言書を書いて、奥さんに話し合いをしなくても財産がちゃんと届くように、道筋をつけておいてあげるっていうことが大事だと思います。
そういうことですね。そういったところで、遺言とか、ちゃんとその道しるべになるものをですね、残される方は、用意すべきだと私も思いますし、これからも、高橋様の方のそのオンラインサロンで思ったんですけれども、結局その、高齢者だったりとか、後期高齢者が書くようなものではなくって、ね、それこそお子様がいらっしゃらない夫婦とかもそうですし、自分に兄弟とかがいた場合、その兄弟出てきちゃいますから、遺言なければ。なので、そういったのは普及させていただいてですね、もう少し若い世代のその遺言とかっていうことが、普通になってくるような、生命保険に入るのと同じような感じでちょっと入っていただくと、非常にいい世の中になるなって私、すごい感じました。
ありがとうございます。はい。そうなると思います。
ありがとうございます。ぜひですね、ゆいともルーム、オンラインサロンですけれども、概要欄の方に、ツイッターですとか、URL 貼らさせていただいておりますので、ぜひご興味ある方は見ていただきたいですし、共同司法書士事務所の、URL についても貼らさせていただいておりますので、ぜひ、東京都世田谷区の近くの方はですね、アクセスしていただければと思います。はい。では、高橋さん、たくさん、動画に出ていただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ご視聴ありがとうございます。